マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。さて赤レンガラジオ、はい、4月最初の放送ということになります。ね、もう本当に舞鶴も今年は桜が早くてね、もうなんかあっという間に開花も早かったですし、開花から満開もまたすごく、普通だとね1週間ぐらいってね開花から満開まで言われてるんですけれども、
ね、
早かった、
ね、
なんか開花したかと思ったらすぐにもう満開に、
そう
なって
一瞬で咲きましたよ ね
もう本当にあっという間に、こう私ちょっとね京阪大阪の方に出かける機会があって、でも通常ね大阪とか南部の方って早いじゃないですか、舞鶴より、でも大阪でも満開の桜を見て舞鶴、に帰ってきたらもうその日の夕方、もうほぼ満開で、あれっていうね、
同じくです
感じがしてまだ舞鶴は咲いてないだろうなと、
いや全く同じこと私も思ってたんです、私も大阪に行ってて、同じです、
本当に今年はなんかすごいびっくりという感じでしたね、
またお天気もいいんでね、
そうなんですよね、お天気が本当によく続きましたのでね、ちょっとこの週末は崩れるような、予報にもなっていますけれども、この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて最初は、毎週今ご紹介しておりますけれども、クラシックカーフェスティバル、いよいよもう約1週間後に、迫ってまいりましたね。全国各地から希代の名車やクラシックカーが一堂に集結するという、もう結構恒例っていう感じになってきたような気がいたしますけれどもね、もう本当にこの赤レンガのをバックにクラシックカーが並ぶというのは、なかなか壮観ですのでね、それこそ今流行りのインスタ映えなんかも、狙えるそんなイベントではないでしょうかね。
もう絶対お写真いいですよねこれね、
ちょっと昭和に着てみましたなんてタイトルをつけていい、写真を撮ってみるのも楽しいかもしれませんね、
またなんかこう知らなくてもお気に入りのちょっと車を見つけるなんていうのも楽しいですよね。
そうですね、
知らなくてもね全然ね、
ですからね、車好きの方はもちろん、そんなに興味ないっていう方も、楽しんでいただいて、
絶対楽しいと思いますよねこれね、
これを機会に好きになるなんていうのもひょっとしたらあるかもしれませんね。名車クラシックカー展示撮影コーナー、関連グッズの販売、そして、7部門のクラシックカーコンクールには、約120台がエントリーしているということで、もうこの赤レンガパーク、広い赤レンガパークの敷地全体を、利用したイベントということですのでね、4月15日日曜日朝9時30分から夕方4時30分まで舞鶴赤レンガパークで開催されます。入場無料ですのでぜひお越しください、さあ続いては、こちらも先週今、ご紹介いたしました通り、舞鶴引き上げ記念館がいよいよ、4月24日火曜日グランドオープンということになります。平成27年にですね、舞鶴引き上げ記念館の所蔵資料ユネスコ世界記憶遺産に登録されました。で、その時にもね、実は全面リニューアルが行われていたんですが、さらに、増築などが行われまして4月24日にいよいよグランドオープンということになるんですね。昭和63年に開館したということで、今回開館30周年 でグランドオープンということになります。
あの以前ね私の番組に、はい、あの学芸員の永峰さんをお越しいただきまして、はい、いろいろとその、ね、リニューアルするんですっていうお話なんかもされていたんですけれども、
はい、
今回体験型がね
そうですね、
あの施設ができるということで、永峰さんもねすごく楽しみにされてたんですよ、
はい、あのそうですね、いくつかポイントがある中で一つ目がその抑留生活体験室というのが新設されると、はい、過酷なシベリア抑留の収容所を再現し食事風景など生活の一部を体験体感できるという、はい、若い世代の理解や共感を深める空間として平和学習や教育旅行にも最適な、そんな抑留生活体験室が、はい、新設されるということなんですね。
そうなんですよね。実際にあの使っていらっしゃったベッドとかを再現しているそうですね、
まあ、よりこう実感としてどれだけねこの抑留されていた方が大変な思いをされて生活されていたのかということをまあ実感できるようなそういう施設になるんでしょうね。特にまあ書いてあるように若い世代の方にねぜひ、
そうなんですよ。だからねその悲しいものと捉えるんじゃなくて、あの今後にずっとこう語り継いでいく、歴史をね、ちゃんと語り継いでいくっていうことを大事にしたいですなんておっしゃってましたけどね、
はいはい、そして、まあ、2つ目のポイントとしては、はい、企画絵画展示室がこちらも新設されるということで、引き上げ体験者がさまざまな手法で描いた約1300点の階層絵画を紹介する空間と、いうことですのでね、まあ、あの当時ですのでなかなかこう写真というものは、少ないわけですけれども、
そうですね、
実際体験された方が後からこう思い起こしたりして描かれた絵、またねこれもね、あの一部以前にも展示されていたことがありますけれども、ね、本当にあの、精巧にと言いますかね、綺麗に描かれていまして、まあ、ある意味こう写真よりもまたリアルという面も
そうなんですよね、
あると思いますのでね、
そこからまたね絵から伝わることがありますからね、
また実際そのね体験された方が描かれた絵ということですので、はい、その、その人のやはり思いなんていうのもこの絵の中に、
そうですね、
ありますので、見る側もねどういうこう思いで描かれたのかなということなんかも考えながら見るとまた違った見方もできるんではないでしょうかね、
この企画絵画展はいつもこうちょっとイベント的な感じでね、開催されていたんですけれども、今回も展示室ができるということなんでね、
そうですね、
もういつ行っても見ていただけるというような感じでしょうかね、
はい、で、まあ、その、今回の4月24日からは、はい、特別企画展メモリーオブザワールド回想絵画展バージョン1ということで、はい、ですので6月末までがバージョン1ということですので、はい、順次こう、ね、入れ替えながら展示されていくんだと思いますけれどもね、
はい、
そして、ま、平成27年に、常設展示室についてはすでにリニューアルが行われていまして、一番今回そのユネスコに登録で話題になった白樺日誌、
はい、
白樺の皮にその日誌が書かれているというね紙などがなかったということなんですよね。あと抑留中の生活を再現した収容所あるいはジオラマ、そしてやはりね、語り部の皆さんのお話を聞けるというのもこの、
ね、
引き上げ記念館の特徴です、
はい、
で語り部の皆さんって、まあこれまではその実際に引き上げを体験された方が中心だったわけですが、やはり高齢化も進んできまして、はい、この語り部養成講座というのもですね、引き上げ記念館で行われていまして、若い世代の皆さんが、この実際体験された方からさらに語り継いでいくということで、新しい語り部の皆さんも今活躍されて、
ね、中学生の方もいらっしゃる
そうなんですよね。
すごい、
ね、そういった方の説明なども、はい、ぜひ聞いていただいて、よりこの引き上げについての、まあ、理解関心深めていただければと思います、はい、前座で引き上げ記念館抑留生活体験室そして絵画企画絵画展示室が新設されますグランドオープン、いよいよ4月24日火曜日です。さあ続いては、赤レンガパークのイベントまたご紹介いたしましょう、
はい、
今週末ですね4月8日日曜日赤レンガパーク4号棟で赤レンガバザール、毎月恒例の赤レンガバザールが開催されます、はい、もう桜も、満開でというかもうそろそろ、
ね、
もう終わってしまうと、ね、今年は早いですので
やっぱなんか寂しいですよ ね、
まあ、ただまだ暖かいですので本当にお出かけに最高の
そうですね、
季節ですのでね、ぜひ赤レンガパークの美味しいスイーツ、はい、ドリンク、そしておしゃれな雑貨を見に来ていただければと思います、はい、今回も、飲食そして雑貨アクセサリー体験合わせて31ブースが、
はい、
出店予定されていますのでね、おなじみのお店から初めてのお店まで、いろいろと出品されておりますので、赤レンガパークを散策していただいて、そしてこちらで飲食あるいは少しお買い物なんかも楽しんでいただけるかと思いますね。
いいですね。まあ、あのね、ゴールデンウィークも多分ねすごい賑わうんですけれどもね。
そうですね。
その前にぜひね、うん、赤レンガバザールもお越しいただいて、お気に入りのものね見つけていただきたいですね。
本当食べ物もね、いろんな種類がありましてね、
はい、
このね、だし巻き卵サンドっていうの美味しそうですよね。
これね、赤レンガにお勤めの観光協会の方がめちゃめちゃおすすめされてます、すっごい美味しいんですって、
本当に美味しそうですし、
そして分厚いんですよね。分厚いです。
うん、なるほど、で雑貨アクセサリーに関してはね、はい、一番ブースが多いんですけれどもね、はい、20ブースぐらいありますので、もう一日ゆっくりと見ていただけるんではないかと思いますね。
初出店も楽しみですしね、また毎回行ってらっしゃる方はね、新しいお店もまた見ていただけますしね、
やはりこの地元ならではのね、丹後ちりめんであるとか、あるいは貝殻を使ったアクセサリーなんていうのも販売されていますので、この舞鶴を訪れた記念になるものも、ひょっとしたら見つかるかもしれませんね。
そうですね。
そしてあと、占いや似顔絵といった体験ブースも楽しんでいただけます、赤レンガバザールは4月8日日曜日、赤レンガパーク4号棟にて朝10時から午後3時まで開催されます、
はい。
ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。京都交通の提供ということでですね、
はい、
この4月1日から、少し京都交通の高速バス、
はい、
ダイヤ改正が行われましたのでご紹介しておきたいと思います。
はい、
まず一つ目は、舞鶴から大阪の難波を結んでおります海の京都舞鶴大阪難波線なんですけれども、はい、こちらが1往復増便に、なりました。今までね、舞鶴から難波に向かうバス、朝8時台の次が、13時午後1時ということで少し間が空いていまして、はい、もうちょっとこうちょうどいい時間が、欲しいなという声もあったようなんですけれども、
はい、
舞鶴は朝10時台に出発して、ちょうどお昼ごろ、12時過ぎに大阪難波に到着するという便が今回新設されました。
いいですね。
また、帰りは難波を、午後3時半に出発する便が、それぞれ新設ということで1往復増便になっています。あとはですね、1往復だけ、ごめんなさい、2往復、運行されています舞鶴から大阪の梅田に行く、バスがあるんですけれども、はい、こちらこれまでね、朝の便は綾部駅前や長田野などを通って、
はい、
福知山から高速道路に乗るということで福知山までね、少し、まあ、下道で時間がかかっていたと、また遅れの原因にもなっていたということで、今回、改正からは、西舞鶴駅前で、乗りいただいた後はもう舞鶴西から、高速に乗って、次の停車場所の西宮北まで直行という
形に、
変更になりましたので、梅田への到着、朝の到着が少し、以前よりも早くなっております。
うちの、ね、娘がこの間それ乗ってったら、いっぱい止まってやっぱりあの、帰りもね、すごく時間がかかっちゃったって。
そうなんです。
ちょっとクレーム言っときます
そうそうそう、ということで、はい、4月からは、綾部駅前長田野の方には申し訳ないんですけれども、今回からそういう形に変わりました。
すごい、はいはい。
あとは、舞鶴から、京都の、高速バスなんですけれども、これまで、3月までは若狭舞鶴エクスプレスということで、
はい、
一部は小浜駅を出発して舞鶴京都と走っていた路線なんですけれども、今回から、舞鶴から京都だけの運行になりまして、名前も ちょうどそう、この舞鶴赤レンガラジオではないですが、はい、海の京都舞鶴赤レンガエクスプレス号という名前に、
いい、
4月からなりまして、舞鶴京都間だけを結ぶという形になっています。で、時刻も、ね、一部変わってるんですけれども、
はい、
中でも実は、京都から舞鶴への最終のバスがこれまで夜8時だったんですけれども、こちらちょっと1時間繰り下げまして、
はい、
夜9時に京都を出発するバスに変更となっていますので、京都での滞在がより長くて、はい、よりゆっくりと京都に滞在していただけるようになっていますのでね、また京都の皆さんは今まで通り、一番早いのは朝8時に京都を出発して10時に舞鶴に着くというバス、こちら今まで通りありますので、で帰りはね、舞鶴を夜7時40分ということで、あとねちょうどこの今回この時期、先月3月には、はい、JR の、ね、電車の方もダイヤ改正も行われてますのでね、
はい、
いろいろと便利になっております、
はい、
ということでお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。